さて4番目の方に急いで入っていきたいと思いますけれども、この森村ブラザーズが手がけていったこのものの中にやがて陶磁器という分野が開拓されていくわけです。日本の陶磁器にも長い伝統があります。瀬戸物というくらいであるわけですね。そしてまた長崎においても岐阜においても優れた陶磁器を作っているわけであります。そしてそれにいろいろな模様を加えてアメリカにこう輸出をする。するとやはりアメリカでは大変に珍しいということで、これも飛ぶようにこう売れていくわけなんですね。しかしあるアドバイスをしてくれる方がいまして、やがてはディナーセットというんでしょうか、皇室白磁器へと向かわなければ大きな仕事にはなりませんよというふうに言ってくれる外国人がいたわけですね。親しいお客様でありました。ところがこの硬い質の白磁器、真っ白な磁器というものがなかなか作るだけのノウハウがないわけですね。それで大変に目標としてはいいのだけれども、どこから手をつけていいのかこう分からないでいる。そしてパリの万博へ出かけ、また同志の大倉孫兵衛はシカゴ万博に出かけて、その進んだ皇室白磁器の素晴らしさに衝撃を受けるわけですね。日本は遅れている、このままではアメリカまたヨーロッパに太刀打ちができない、日本がこの市場に入っていくということは大変なことだというふうに思うわけですね。アメリカが自らこういったものを生産しているというよりはヨーロッパからに市場が全部取られているというような状況だったんですね。この絵付けをするその画工ですね、にこれからは今までの日本風のものだけではダメだと、ドレスデン風の草花散らし程度の洋風デザイン以上のものをこれからやっていかなければダメだ、いろんなことで新たな分野を開拓するように考えを広げていくんですけれども、しかしながらなかなか大きく広げるということになりますと困難が立ちはだかる。技術的な問題、またその職人のその気質というか仕事感、また仕事のやり方を変えていくということも一朝一夕でできることではありません。しかし森村一左衛門やまた同じパートナーというか仲間の大倉孫兵衛、村井安方等々、こういう方々はさらに大きく飛躍するためには今のままではいけないということで、東京と京都の絵付け工場を名古屋に移転することにしたんですね。そこに名古屋に集約してそこで全てを行おうというふうな構想を立てるわけです。ところが職工たちまた画工たちは大反対です。住み慣れたところを離れるとは何事かと、絶対に行かないからというふうに反対の職工が大半であるわけですね。しかしそこを5年もかけてやっと納得させて、すべて名古屋に移転し、事業展開が東京から名古屋へ中心が移っていくということになっていくわけですね。そして先ほどもお話したように名古屋の則武に日本陶器というものを作ってですね、そして飛躍の土台ができるわけであります。そしてまだまだ皇室白磁器へのノウハウはよく分かっていないものの、その商売のやり方を大きく変えることになりました。それは小売業ではなくて、これからは卸業に変えていく、つまり注文を取ってそして大量にさばくという方向に変えていく。そのためにはカタログを作って注文を取り、 まあ、それで売っていくという方法なんですね。そういう中でもとても興味深いことがありました。それは、乗りたけというか、この日本陶器が業績を上げれば上げるほどその真似をする業者が現れてくるわけですね。そうしますとカタログではとっても美しい立派なものを、印刷するんですけども、届いた品物が貧弱であると、森村はその逆を行きました。カタログではまあまあなんだけど、届いてみるとカタログの写真よりも何倍もいいと。そして頼んだ納期にきちんと届く、ね、海の向こうから送るというのは大変なことですけども、納期を全くたがえることがない、こういうことですね。それから他の会社は1回で大きく儲けようとする。しかし森村は値段をそんなに変えない。本当に世が激変しても値段を変えない、まあ、そういったことが、深く強い信頼を養っていくことになっていくわけなんですね。でもどうしても困るのはこの、アメリカで売ろうとするならば、ディナーセットというですね、写真もちょっと載せておきましたけども、こういうものができないとアメリカでは大きな商売はできない。珍しいものといって趣味として買う人はいても、大衆の、その購入するものにはならないと、ここが難題だったんですね。特に一番困難を極めたのは八寸皿、直径25センチのお皿です。どうやって作っても真ん中がへこんでしまうんですね。それでいろいろなその、材料にする土とかそこに混ぜるものをヨーロッパに渡り、また博士に学び、さまざまなその工場に普通は企業秘密ですから立ち入らせてくれないんですけども、たまたま入れたところで、教えていただくというようなことをしていって、多少の改善はあるんですけれども、どうしてもお皿のこう真ん中が最後はこうくぼんでしまう、売り物にならない。まあこうしているうちにもう10年も日が経ってしまうということなんですね。そしてもう最後の手段と思って、ドイツの博士に教わった通りの材料を加えて、そして言われた熱で焼いて、さまざまな方法でやってみたところ、かなり理想に近いものができた。あ、これでできたのかなと思って見てみると、やはりどことなく完璧な仕上がりではない。もう途方に暮れてしまうわけなんですね。そうしてこの森村のパートナーの大倉孫兵衛ですけれども、もう思い余ってお手本にしているこの、こう金の装飾を施した高価な素晴らしいお皿なんですけども、もうここまでやってもダメと思った時に、ああというどういう風の吹き回しですかね。それを自分でも驚いたようですけども、真っ二つにパキンと割ってしまったんです。そこから何が見えたのかというと、それはまさにコロンブスの卵だったんですね。つまりそれまでは真ん中がへこむのはやっぱり重さがかかるからへこんでしまう。だから真ん中行くほど薄くした方が重さがかからないからへこまないんではないかというふうにして、周辺からだんだんだんだん真ん中中心に行くに従って薄くするというやり方をやってたんですね。ところがお手本のお皿パカーンと割ってみたら、真ん中行くほど厚くなってたんです。あ、これだったのかと、発想が逆だったんだと。まあこの大発見ですね。考えてみればコロンブスの卵であったわけです。そして赤字赤字赤字で莫大な損益を、他方面に他の企業、同系企業にかけていたんですけども、それからは収益に転じるようになっていくんですね。まあその改善は、まあ、見事なものだったんですね。 さて、そのようにして、それまで、莫大な損益があって、森村では、ではですね、陶磁器を焼くんじゃなくてお札焼いてるんじゃないかと思うぐらいに煙が上がってる、あれは札束の煙だと言われるぐらいに、まあ大変な無駄が出てしまっていたんですけれども、でも、自分で納得できるものができるまでは絶対にお客様に売らないというこの、原則は貫いたんですね。渡すものは最高のものをということです。で、妥協しないということですよね。まあ、それまでメイドインジャパンといったら、粗悪品の代名詞だったんですね。その中で唯一かユニークと言いましょうか、メイドインジャパンで、粗悪品でないものといえば、三木本の真珠とそれから則武だというふうにアメリカで、信用を得るほどに、まあ、なっていくということであるわけなんですね。まあ本当に素晴らしいことだと思います。そして、この業績はみるみるうなぎ登りになっていって、そして、大きな利益をもたらすものになっていきます。やがてはこの繁栄は、画工職工の方々が、まあ、一線目を抱えるというほどの巨大な企業になっていきます。アメリカにおいては、3分の2がアメリカ人の社員であると。そして太平洋にこの森村の商品を載せない船が通る日はない、通らない日はないというほどにアメリカとの通商もいよいよ活況を呈していくというようなことになっていくわけですね。さてこの森村組という会社はとても興味深い会社です。つまりいわゆる普通の会社ではないんですね。社長もでっちもないというような不思議な会社で皆さんからこう首をかしげられるとこういう状況なんですね。それは利益配当の目的のためではなくて国のために行うものなんだと、まあ、つまり大きな志を立てているわけですね。そして森村組においては形式的なものをこしらえる必要はない、規則もなければ重役というような名義もない、事実上皆がどうすればいいかはお互いに分かっている、自分たちを統率するもの、また技術のあるものが誰かがちゃんと分かっていると、まあ、こういうふうな具合になっているわけなんですね。そして社長とも呼ばない、一左衛門は総長と呼ばれているそうですね。そしてまた総支配人とかいう名前の呼び方あるんですけども、中には、まあ、お父さんなんて呼ぶ人もいる、まあ、本当に家族のようなやり取り、また、息の合った企業風土というものが出来上がっていくわけであります。そしてこの、給料というものもですね、能力主義で、まあ、行っていくわけです。ですから給料が、トップの人であっても技術のトップの人であっても70万円から200万円の間月給ですよとかですね、あるいはこの職人の人であっても、その何十万円から何十万円までの間、今で言うとですね、そういうような大きな幅があって、努力次第では社長並みの給料ももらえるんだというような、そういう組織になっているというところは本当に今の時代でもまだまだ実現していない驚くようなことであります。新米の人であっても真面目に働けばそこに大きな報酬が待っている、まあ、つまりそれまでの日本では考えも及ばないようなその企業の在り方があったわけですよね。そればかりではなくて森村一左衛門の屋敷の中には学校まで作られていくわけなんですね。 南高輪幼稚園、南高輪小学校、明治43年にできますけれども、それはなんと、森村一左衛門の、敷地の中に建てられたものなんですね。そして、それが、講じて、のりたけの野学校とかですね、それから森村女工場と言われている、そういう学校へと発展していきます。つまり、女工場っていうのは、昔はお稽古事とか女性に何か技能的なものといいましょうか、娯楽的なもののそういう、技術を教えるようなところだったんですけども、実際にはいろいろな実用的な勉強を教える、そういうような充実した学校まで、作っていきます。のりたけのその敷地の中に学校でまともに学ぶことができなかった人たちが、非常に優れた勉強をする場も備えられていくわけなんですね。これもまた先見の明が、あるというふうに言わざるを得ない素晴らしい発想だと思います。土曜日を除く、就業後の6時半から8時まで、国語算数英語の書法作文、などなど185名の生徒さんが第1回目には学んでいたそうです。そのために莫大な基金を、投入しております。他にもさまざまな学問のための援助を惜しまない寄付をしているんですね。でそれは、法明会という名前が付けられていくんですけども、この法明会という名前の由来は、若くして亡くなった弟豊、それから長男明禄の文字を取って、法明会ということですね。慶応、早稲田、日本女子大、それから北里柴三郎が、ドイツで、コッホ博士のもとで素晴らしい、研究をして日本に戻ってきても、日本の政府は温かく迎えなかった、活躍の場を与えなかった。そこで福沢諭吉が研究所を建て、またそのお金の半分を、一左衛門が出すというふうにして、北里柴三郎が日本で活躍の舞台を与えられていくという、本当に素晴らしい話が、あるわけでありますけども、その、援助を、惜しみなく注いだというのも、これもまた森村一左衛門で、あるわけです。その金額は何億、何十億というふうな総額に今で言えば、なるものだというふうに言われているわけなんですね。それのみか、負債に、陥った会社を次々と再建していく、これみんな森村方式なんですね。それで、会社が立ち直っていく、それから日銀の幹事を務める、というふうな、そしてまた最後には男爵という民間人は珍しい、この栄誉にも預かっていくわけですけれども、しかしそういう立場になっても、全く人と接する様子は変わらず、幼稚園では、先生たちからおじいさんと呼ばれているというような、先生からも生徒からもおじいさんと呼ばれているというような、そういう高校野であったということが、伝えられて、いるわけです。お話したいことはまだまだいっぱいあるんですけど、本当に、簡明に言わなければなりませんですね。その後、この、のりたけ以外にも、東都、とかですね、日本外資というふうな会社に、枝を張り伸ばしていくわけです。東都といいますのは衛星陶器、つまり日本ではこれからトイレの必要が非常に大事になっていく、また洗面所で用いるその陶器の必要が急速に高まっていく、折しも、関東大震災で関東一円は大打撃を被り、この TOTO の製品は、本当に市場の 90% を、占めるほどに、 役立つということなんですね。それから、送電線の時に なくてはならない、その外資というものを作る、日本外資を作る、等々ということですね。まあ、そういう輝かしい、歴史を、残していくわけですけれども、しかし、森村組の終焉は、太平洋戦争の時に森村商事というものは戦争で終止符を打ってしまうことになります。今私たちが見ている企業群はその森村商事から発展した会社のそれぞれだということであるわけですね。さて、大急ぎでこの、森村一左衛門のこのビジネス関係の話をしてきたんですけども、最後にやはりどうしても触れなければならないのはその森村一左衛門の、この人生の集大成ともなった、このキリスト信仰のことであります。長い話を短くしなければなりませんけれども、もともとは仏教に非常に深く傾倒していた一左衛門でありました。特に渡辺雲昌という、仏教者には心から傾倒し、その教えが、まあ、生きる道しるべになっていたと言っても過言ではありません。無我になれと、自分を捨てよというこの教えは、ひとえにこの渡辺雲昌先生の、薫陶によるものだというふうに生涯の恩人として感謝していることは全く変わりがないわけなんですね。ところがやがてこの一左衛門は世俗的な仏教に非常に失望していきます。折しも西本願寺で疑獄事件というものがありまして、信者さんのお布施を、まあ、あらぬことに使っていたということが暴露されて、その本願寺全体に及ぶそれは一大スキャンダルに、まあ、発展していってしまったんですね。しかも、一左衛門が思ったのはこの金のことだけではないと、一人自分の成仏を願う自己中心なこの考え方には自分はもはや付き合うことはご免被るとまで、まあ、言っているわけなんですね。まあ、つまりその社会に働きかけていない、これは一体どういうことかと、己の、悟りのみを求めるようなあり方というものは結局他を益することがないではないかと、こういう仏教の姿に痛烈な批判の言葉を、まあ、述べているわけです。まあ、仏教の皆さんにとっては方々にとっては実に耳痛い言葉だったと思うんですね。ところがそれに対してたびたびアメリカやヨーロッパに足を運んだ一左衛門はその、アメリカやヨーロッパの人々の暮らしぶりの中にキリスト教が非常に深く根付いていることに、まあ、感銘を持つわけなんですね。つまり、一旦した約束は絶対に違えない、それから嘘はつかない、またイギリスにいた時にも、その領収書をくれない、くれなくてもそれは全く信用して待っていれば大丈夫だからと、支払いがこちらが予定を言わなくても必ず払ってくれるものというふうに信頼しきって、待っている、こういうものは一体何がそうせしめるのであろうかというふうに不思議に思うわけですね。今何か覚醒の感がありますけども、ヨーロッパでもアメリカでもですね、もうボディチェックから何からもう本当に厳しいわけで、人を疑ってかかるというふうなことがすごく多いと思うんですけれども、しかし当時の、世界においてはまさに、キリスト教があったればこそ人々は安心してお互いを信頼し合っている、そのまま信頼して、全く不便なことがないどころか実に快適に、この、世を、過ごせるということに、これこそが本物の信仰だ、これこそが本物のまあ、あり方だというふうに心から納得するわけなんですね。ホテルのメイドに人が訪ねてきても留守だと言えと言ったのに、 留守だと言わなかった、なぜ言ってくれなかったのか、私には嘘は言えませんというふうにメイドが返事をした。一人のメイドさんですね、たった一人のメイドさんがそう言った。それ聞いてシザイモンは胸に釘を打たれたように赤面したと。鉄道に荷物を託しても引換券を渡さない、ホテルにおいて洋服を注文して品物は届いたけども代価を受け取りに来ないので、支払いに行くと後で送金してくれてもいいですよという、本当に社会の隅々にまでこう行き届いたこの信仰、これこそが本物だと特信するわけなんですね。そして、言ってる言葉がそのまま領収書の代わりになる、これこそが自分が信じべきことだ。石左衛門には一つのこだわりがありました。自分が特定の教会に入ったならば、またそこでいろいろと面倒なことがあるだろうと、だから特定の教派に属さない、教会に属さないあり方の信仰者として自分は生きたい、こんなような思いがあったようなんですね。そして彼がついにバプテスマ洗礼を受けたのは、この地上の星の最初の頃お話ししました高知義太郎からだったんですね。なぜならばどこの教派というか教団というか教会というかにも属していないからであります。高知義太郎という方がどういう方かということはもうお話しする時間がなくなってしまいました。でも、この出会いというものも非常に感無量なものがあったなというふうに思います。悪道の限りを尽くしたこの高知義太郎が今や本当にキリストの大使施設として日本中において尊敬を勝ち得て、そして人がキリストを信じたときに核まで変わるものかという生きた見本となっている。それを森村一左衛門も高知義太郎と出会ったときに、あ、この人だというふうに見込んでこの高知から自宅において洗礼を受けるわけです。そしてこの激動の生涯を歩んだ一左衛門でありましたけれども、やがて終わりの時が近づいてくるわけですね。非常に短い年数ではあったんですけれども、全国の各地に足を運んでこの教育講演をこなし、また聖書から語り、信仰を語り、本当に伝道者顔負けの活躍をしていきます。またビジネス界においては忌憚のない意見を縦横に述べ、人々が大きな、喝を受けるような思いで、その話に聞き入る、そういった充実した晩年を彼は過ごすことになっていくわけですね。大正8年1919年、ついにこの教権を誇っていた森村一左衛門にも最後の時が近づいていました。結局死体は医学の研究のために提供するという遺言のもとに解剖するわけですけれども、がんが幽門にできていたということで死因が確かめられたということでありますけれども、この1919年、大正8年ですね、もう随分昔のことになります。今から約100年前ということですけれども、9月11日ついに永眠するということであるわけですね。現在この森村一左衛門が残した事業は、冒頭に申しましたような企業として今においてもですね、日本をいろいろな意味で牽引している素晴らしい働きをしているということであります。最後に御言葉聖書から皆さんと共に考えて締めくくらせていただきたいと思います。マタイの福音書の6章の19から21節のところです。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。 そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆びず、虫も錆びもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。まだまだ続くんですけども、イエス・キリストの御言葉であります。実に印象深いのはその最後の部分でありますけども、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。私たちは自分ののが何をですね、宝としているかということによって、そこに自分の心もついていってしまう。金を宝と思えばそればっかりを考えてしまうということなんですね。しかし、この森村一左衛門の生き方というものはそれでは全くありませんでした。自分の宝をまさに天に蓄えるという、こういう生き方をしたわけですね。息子たちにも常日頃教えたように、財産ができたらそれを人のために捨てるんだと、世のために捨てなさいと、この教えというものは実に強烈です。現在日本では、パナマ文書の公開による影響がいろいろ及んでいて、日本にまで及んで世界もそうなんですけども、名だたる富豪が、国に納める税金を惜しんで、租税回避のために、ペーパーカンパニーを作って、財産を保全しているということが暴露されてしまいました。まさにこの一左衛門の生き方とは正反対の生き方で、あると思います。しかし、天に宝を蓄えておくならば、そこでは虫も、錆もつかない、盗まれることもない、まさに本当に悠然たる生き方の背後にあったのは、この考え方であったというふうに思うんですね。すでにクリスチャンになる前より、一左衛門はキリスト教に対するその思いを持ち始めていました。太平洋を越える時にも、この天地万物を作った方が作り主であると思えば、我が神だと思えば、どことなく心に、ゆとりというか、余裕が生まれてくる。そして、その神様が頼もしく思えてくる。人生を、歩んでいくその勇気が湧いてくる。ああ、こういう神様が持てるということは本当に幸いなことだ、もう大変な勇気の源泉だというようなことをたびたび言っているわけなんですね。本当にそれは素晴らしいことだというふうに思います。最後に一つの言葉をご紹介したいと思うんですけれども、それは何冊もの本を見ているのでどこにあったのかあれですけども、人は感激に生き、保守に死す。人は感激に生き、保守に死すということですね。人生というものは、感動があって初めて生きられるんだと。そして守りに入ったらそこで死んでしまうというんですね。これは一左衛門の生涯を振り返ってみますと本当にその通りだなというふうに思います。自分がここで、儲けを得よう、 あるいはここで、止まろうと思った時にはもうすでに、歩みは止まり死に向かっている、何も生み出さない自分が消費するだけということですね。しかし一左衛門は自分を投げ打って、また自分が得たものをまた与えて、そしてまたそこにまたどのような困難が待っていても神が導きたもうと言ってまた進んでいく、そこには困難もあるけれども感激もひときわ大きい、人は感激に生き、星に死す、今日はあの森村一左衛門という方のお話をしたんですけども、あの非常にスケールが大きい方で、とてもとてもこの、90分ぐらいの時間で、十分にお話することはできなかった、不全感が残ってしまいます。また皆さんどうぞ、カタログを見たりまたオールドのりたけを見たりしながら、この森村一左衛門についてまたいろいろお調べになったり、また書物もございますのでお読みになって、その生き方の、根底にあるものをですね、知っていただければ幸いだと思います。一言お祈りして終わりたいと思います。ご在天の父なる神様。